Let's open our Bibles to Acts chapter 15.
では、使徒の働きの15章をお開きください。
And we have Bibles here if anyone needs them.
後ろに聖書が置いてありますので、必要な方はご利用ください。
But we're following the story. We're in Antioch. It was a major city in the Roman province of Galatia.
話がこう先週からずっと続いていますけれども、今日はアンテオケというガラテア地方でそのローマ の統治のされていたところのガラテア地方の中で、まあ、主要都市の一つであるアンテオケというところです。
Now, it was a predominantly Gentile church.
でそこはほとんど の人たちが異邦人がたくさんいた教会でした。
And this was the first church where the gospel in the Gentile area where the gospel really took off. The church started and it just started to boom, started to really flourish there.
で、そのアンテオケの教会が、実際この異邦人に福音が広がっていくその最初にスタートしたところになります。
And it was from Antioch that Paul and Barnabas went on that first missionary journey. They went outInto Asia and preach the gospel.
そしてそこの教会からパウロとバルナバという人が、宣教旅行に出かけていって、そのアジア地方一帯にこう福音を述べ伝えていきました。
And they were gone for about a year.
約1年ほど彼らはその宣教旅行に出ています。
And they came back and they told everyone how the Gentiles had been so open to receive Christ.
そして、また自分たちの教会に戻ってきて、いかにこの異邦人の人たちがキリストを受け入れていったかという話を、まあ、そこでします。
And now they're telling the story, and that's where we begin. Let's look at verses 1 through 5.
で、まあ、そのような話をしているところから、今日は始まります。使徒の働き15章の1節から5節をお読みします。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かが、この問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会と使徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。
Now there were Jews in the early church who could not accept the fact that a Gentile or somebody a Gentile somebody that's not Jewish could be simply be saved by faith in Christ.
その初代教会の中には、異邦人がもしくはユダヤ人じゃない人たちが簡単にただキリストに信仰を置くだけで救われるという、そのことを受け入れることができないユダヤ人の人たちがいました。
They believed that first they needed to convert. They had to be circumcised, become Jews, and obey the law of Moses in order to be saved.
その人たちは、まず最初に割礼を受けて、そしてそのモーセの律法に救われるためにはまず割礼を受けて、そのモーセの律法にを守るという必要があるというふうに考えていました。
And this was a very serious thing.
これは実は非常に深刻なことでした。
Because they're not just saying, you know, it would be good if you would be circumcised. They're saying, unless you are circumcised, you can't be saved.
彼らが言っていたのは、この人たちも割礼を受けるべきだと単純に言っただけではなくて、割礼を受けなければ救われないというふうに言っていたからです。
You know, there are two types of teachings that we need to be careful of that can really, they can do a lot of damage to your faith.
実はですね、私たちは気をつけなければいけない2つのタイプの教えというものがあります。それによって私たちの信仰にこうたくさん傷というか、まあ、ダメージを受けてしまうものがあります。
and those two types are liberalism and legalism.
その2つのタイプというのは自由主義とそれから立法主義です。
Now, liberalism, its error is it takes away from the word of God.
自由主義というのはこれは、神の言葉を取り除こうとします。
By denying what is written.
その聖書に書かれてあることを否定することによってです。
And they may say things like, well, you know, Jesus didn't really rise from the dead.
例えばですね、いや、イエスは本当は蘇ったりはしてないんだよ。
He didn't really walk on the water. It just kind of looked that way.
そんな水の上を歩いたりしたことはない。ただそういうふうに見えただけだ。
You know, heaven and hell are not real places. They're just, you know, they're just some figures of speech that we use to describe.
天国とか地獄とかそういうのは本当にある場所じゃなくても、それはただ単なるこう比喩的な表現に過ぎないんだ。
Such teachings are dangerous. We should not have any. We should, you know, keep away from them.
そのような教えというのは実は非常に危険なものなので、私たちはそこからこう避けるべきです。
But the other type is legalism. Now legalism doesn't it adds to the word of God.
もう一つのタイプというのが立法主義ですけれども、立法主義は今度はこの御言葉にさらに加えようとします。
It tacks on more than what God said.
神が言われていることよりもさらにそれに付け加えようとします。
And you know, for example, you can only worship God in a certain day or in a certain way or dressed a certain way.
例えば、神を礼拝するのはある特定の決まった日じゃなければいけないとか、決まったやり方で礼拝しなきゃいけないとか、こういう服装でやらなければいけない。
And even worse.When it comes to deny, it's especially damaging if they teach that you need to do these added things in order to be saved.
そしてさらに悪いのは、その救われるためにはこういうことをしなければいけないといったそういう教えです。
And sometimes they may not even say it, but the mood is such that that's what they're communicating.
それは時には言葉でそういうふうに言わないまでもその態度でもしくはその空気でそういう雰囲気を醸し出すということがあります。
And that's what's happening here. That's what these guys, these men coming from Judea were doing. They were adding on to the gospel.
それが今実はこの使徒の15章のところで起こっていることです。ユダヤから来た人々がその神の言葉にさらに何かを付け加えようとしていました。
They were going beyond what God had said.
神が言われたこと以上のことを、まあ、要求していたわけです。
They were saying, yes, salvation, these guys were in the church. I mean, they were Christians. And they were saying, yes, we're saved by faith in Jesus and you also need to be circumcised and so forth.
彼らもまた教会の中にいた人たちですね、クリスチャンであったわけですけれども、確かに信仰によって恵みによって救われたんだ。でもそれに割礼を受けなければいけないんだというふうに加えていました。
And be wary, be careful of anyone that adds to the gospel.
福音に何かを付け加えようと足そうとするそういった教えには気をつけてください。
Because salvation is not Jesus plus something, it's Jesus only.
救いというのはイエス・キリストプラス何かではありません。イエスのみです。
When Jesus died on the cross, you know, he cried out. Before he died, he cried out, "It is finished."
イエスが十字架に死ぬために十字架につけられたときに最後に完了したと言われました。
And he had finished the work of salvation. He had done it all. No one can add to it.
彼はあそこで 救いの御業を完成してくださいました。もう誰もそれに何かを付け加えることはできません。
So when these guys showed up, Paul and Barnabas disputed with them.
ですから、こういったことを言う人たちが出てきたときに、パウロとバルナバは、本当にもう論争、その人たちと論争をしました。
So the church there said, well, let's get this cleared up. They sent Paul and Barnabas to Jerusalem.
ですから、もう教会は、じゃあ今度パウロとバルナバをエルサレムに、この問題を解決するためにエルサレムに送ろうというふうに決定します。
And then on the way, they went through Samaria and Phoenicia, and they stopped along the way and strengthened the churches.
今パウロとバルナバがエルサレムに行く途中、このフェニキアとサマリアの地方を通っていきますけれども、そこを通ってそこの教会の人たちを、まあ、励ましながら通っていきます。
And then in Jerusalem, here they're challenged by these legalists.
そして今エルサレムについて、この立法主義者の人たちと、まあ、直面してまた論争が起こります。
Let's read verses 6 through 11.
6節から11節をお読みします。そこで使徒たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がって言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。
So Peter, at this meeting, Peter stands up and he declares that God made a choice among you that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe.
ペテロがここで立ち上がって言いました。ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。
So Peter, at the beginning, he brings God into it.
ですから、
God made the choice, he said.
最初にペテロはここで神をこの議題に持ち出しています。そして神がこれは決められたことなんだと言っています。
And that's so important. Anytime there's any controversy or any decision, really the most important thing is what does God think about it?
これは非常に重要なことです。何かこう反論があったりとか、大事な決定をしなければいけないときには、神がどう考えておられるかということが非常に重要です。
And we remember back in chapter 10, God had spoken to Peter. God brought Peter to preach the gospel to Cornelius, the Gentile and his family. That was God's doing.
少し前の10章のところで、ペテロがコルネリオという人のところにとその家族のところに福音を述べ伝えに行くところがありましたけれども、これは神が導かれたことであって、神が全てをなさっておられました。
And remember that when in chapter 10 verse 43, when Peter was preaching to them, it was right after verse 43 when Peter said,Everyone who believes in him, in Jesus, receives forgiveness of sins through his name. Right after that, the Holy Spirit fell.
そして、使徒の働き10章の43節にありますけれども、ペテロがこのように語った直後に聖霊が下りました。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。こういうふうに話した直後に聖霊がそこに下ります。
It was as if God interrupted Peter and said, "That's enough." You know, he didn't even have time. He couldn't add anything to the gospel if he wanted to, because that was the gospel. God confirmed it by the Holy Spirit falling.
もうまるで神がペテロがこう語っている途中で、もうそれで十分というふうにこう間に入ってきたかのようです。 彼はペテロはもっと福音について語りたいと思っていましたけれども、もうこれが福音なんだということで、神がそこに聖霊をお与えになって、確証をお与えになっています。
And really what God thinks about something is if God thinks this way about something, if God says something, it's the matter is settled.
神が何か言われたこととか、神がなさったことはもうそれでそれが決定事項ですので、それ以上そこに何かを付け加えたり変更することはできません。
Because his opinion outweighs any other opinion. There's no need to look any further.
神の意見というのは他のどんな意見よりも勝っているものですので、それ以上何か他の考えを探す必要はありません。
And in verse 10Here Peter says, Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear?
そして、10節のところでこのように言っています。それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。
And you know, there was only really one person in the history of the world that had been able to keep the law of Moses perfectly, and that was Jesus.
この人の歴史の中で唯一モーセの律法を完全に守ることができた人というのはただ一人だけです。それはイエス・キリストです。
He kept the law perfectly. He didn't break. He didn't sin even once.
彼は完全にこの律法を守られました。一度も一つもその法を破ったことはありません。
And that's more than any other zealous Pharisee could have done. Paul was one of the most zealous of Pharisees, trying to keep the law in every little detail. After he came to Christ, he realized that he had fallen short. He was not able to keep the law.
どんなに熱心なパリサイ人であっても、すべてを守り通すということはできません。そしてまた、そのパリサイ人の一人であったパウロもまた非常に細かく律法の一つ一つを守ろうとしていましたけれども、でも信じた後になって自分を振り返った時に自分はどんなに欠けていたものであったか、足りないものであったか、守ることができなかったということを気づいています。
And so when Peter uses this word yoke, he said, why should we put a yoke on them that our fathers couldn't bear? I wonder if he had the words of Jesus in mind from Matthew chapter 11.
ペテロはここで首輝きという言葉を使っています。先祖も私たちも起きれなかった首輝きをなぜかけるのかと。でこれを語っている時にもしかしたら彼はイエスが語られた言葉を思い出していたんじゃないかなと思います。マタイの11章にあります。
Remember when Jesus said in Matthew 11:28-29, Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
マタイの福音書の11章28節29節で、イエスはこのように言われました。すべて疲れた人、重荷を背負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。
And, Jesus didn't come to increase our burdens. He came to help us with our burden.
イエスは私たちのこの重荷を増やすために、首輝きを増やすために来られたわけではなくて、重荷から解放するために来てくださいました。
And sometimes if in serving the Lord, if in your life, there's something like when you're thinking of God and issues with God and you feel that it's a burden, a really heavy burden, I challenge you to check it out. It could be that what you're believing is not from God.
もし皆さんが何かこう神に関することで非常にそれを重荷に感じるようなことがあったらば、ちょっと 立ち止まって考え直してみてください。それが本当にその考えが神から来ているものなのかどうか。
In fact, I think sometimes those burdens that we believe are from God, were one thing we're missing is the thing that's not true is that God is there are some things that He may want us to, you know, like when Jesus said, "Take my yoke upon you," He's talking about a yoke that had room for two animals. And there was one lead animal who was strong, you know, the stronger one. And the idea of take my yoke upon you is that let me carry the weight. Learn from me. Walk next to me. Let me carry the weight.
イエスがここで私の首輝きを追いなさいと言われていますけれども、これは2頭でそれを追うということです。1つの首輝きじゃなくて2つの首輝きでその荷物を追うということですから、私が半分追うということを言っているわけですね。私に追わせなさいというふうに言われています。
So anyway, back to our story. I think you get the point there. Verse 11, Peter said, "But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will."
11節のところで、私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、人たちもそうなのです。
If you look at that statement, it's really full of grace, because when he says we will, he's saying we Jews, we believe that we Jews will be saved by through grace, through the grace of the Lord Jesus, just as the Gentiles.
ここではよく見ると、私たちというのはこのユダヤ人のことですね。私たちユダヤ人が主イエスの恵みによって救われた。同じように人たちもそうなんだというふうに言っています。
And I like that. He didn't say they will be saved just as we. It's just a little thing, but it's kind of neat.
彼は、パウロは、私たちと同じように彼らも恵みによって救われたと言ってんじゃなくて。
Yeah, he could have said they will be saved just as we will be saved by the grace of the Lord. But he said we will be saved just as they will be saved by the grace of the Lord. Both are saved by the grace of the Lord. Okay.
But 彼らが恵みで救私たちが恵みで救われたように彼らもそうなのですと言ったね。
He could have said that.
I got confused.
Okay. Yeah, he says, we will be saved as they are.
私たちも救われた。彼らが救われたように私たちも救われた。
It's almost like we will imitate their faith rather than. Okay. It's not so important.
ごめんなさい、なんかすごい。
All right, and sometimes it's hard to translate between the languages. Okay, let's go to 12 through 21.
すみません。12節から21節に行きます。すると、全会衆は沈黙してしまった。そして、バルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えると、ヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて、汚れた者と不貧困と、締め殺した者と血とを避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。
This James spoken of here is the brother of Jesus.
ここに出てくるヤコブという人は、これはイエスの兄弟のヤコブです。
It seems like he's become a leader now in the church.
どうやらこのエルサレムで教会のリーダーになっていたようです。
But wouldn't it have been interesting to be the earthly brother of Jesus?
この地上でイエスの兄弟であるということはちょっとどういうことかな、興味がありますよね。
To grow up and Jesus is your older brother.
イエスが自分のお兄さんとして育っていくわけです。
お兄ちゃん。
お兄ちゃん。
And I mean, he did, in the Bible we're told that it names the brothers that he had four brothers.
聖書の中にはイエスの他に4人の兄弟がの名前が出てきます。
And we know that Jesus was born first. Okay, it was the Holy Spirit and Mary. So there was Jesus, and then Mary was married to Joseph, and they had James next.
イエスが聖霊によって身ごもってマリアとヨセフの子として生まれますけれども、その後に、マリアとヨセフが結婚して、次に生まれたのがヤコブです。
Well, they were, yeah. Anyway, they were married, but okay.
anyway,
you know what I mean. And then there's Joseph came next, and Simon and Jude.
そしてヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダと。
And it also said it doesn't name the names, but he had at least two sisters. It says he had sisters, plural.
そして、また名前は出てこない。ですけれども姉妹もいたということが書かれていまして、そしてその姉妹は複数形になっていますので、最低でも2人はいたと考えられます。
You can imagine that was a full house.
家の中はたくさん大家族ですね。
and all growing up with Jesus as their older brother, and they didn't know it. They didn't believe at that time that he was the son of God.
彼らはみんなイエスを一番上のお兄ちゃんとして一緒に育っていったわけです。でもまだその頃はイエスがその救い主であるということは彼らには分かっていませんでした。
Well, here James quotes from the prophet Amos, showing that it's prophesied that God had prophesied the salvation of the Gentiles.
ここでヤコブはアモス書というところ、預言書のアモス書の9章から引用してますけれども、異邦人も救われるということを預言したところを引用しています。
And it says in verse 17, if you look, it said, the Gentiles who are called by my name.
Okay. 17節を見ますと、私の名で呼ばれる異邦人とあります。
They were Gentiles before they were saved, and they were, you know, they didn't become Jews. They were still Gentiles. They didn't become Jews.
以前にもですから、異邦人で救われている人もいたわけです。でもそれはあくまでも異邦人のままであって、彼らが救われたからユダヤ人になったわけではありませんでした。
Now in verse 19 and 20, James is not giving rules that they need to be obeyed in order to be saved.
この19節、20節のところでヤコブが言っていることというのは、これは救われるためにこういうことをしなければいけないというルールを語っているわけではありません。
He's not saying we made an abridged version.Of the law for you to keep, and here it is.
彼は決してこれが守らなきゃいけない立法を要約したものだから、これを行いなさいというふうに言っているわけではありません。
Just do these, and then you'll be saved.
これを行えば救われるからということではありません。
They already had established that their salvation was by faith alone in Jesus.
もうすでに。信仰によってのみ救われるという、その考えというのはもう確立されていました。
And this was advice, and it had to do with fellowship between the Jewish believers and the Gentile believers.
これはここでヤコブが言っていることは、一つのアドバイスとして、この異邦人とユダヤ人がうまく、関係を保っていくためのアドバイスです。
For example, meat sacrifice to idols. That was a big issue in that day.
例えばこの偶像に備えたもの、肉ですね。これは当時非常に大きな課題、議題となっていました。
Because a lot of meat, a lot of animals would be sacrificed as a sacrifice, as some sort of idol, and then the meat would be sold in the market.
当時ある肉は他の偶像 の神々に捧げられたものがその後普通に市場で売られていました。
And that comes up in, and what he's saying is that if you eat, if Gentiles were to eat this meat sacrificed to idols, then the Jewish believers would be stumbling. They'd always be questioning, well, is he an idolater?
ですからもし異邦人がその偶像に捧げられた肉を食べているとしたらば、それを見たユダヤ人はこの人たちは本当に救われているのか、それとも偶像礼拝者なのかというふうにつまずいてしまうからです。
You know how those Gentiles are. They're idol worshippers. I don't know if he's really saved. I think he's still worshiping idols.
異邦人ですから、もう異邦人はこう偶像礼拝者というのがありますから、イメージがありますから、この人たちは本当に救われているわけじゃないんだ、いまだに偶像を礼拝してるんだというふうに考えられてしまう。
Because idolatry was really rampant in that Gentile society. That's what they lived in. That's what they, and the Jews hated it because you know they knew that idolatry is God had taught them a severe lesson in the Old Testament about that.
異邦人社会ではもう本当に偶像礼拝が普通に行われていましたから、ユダヤ人たちはそれを忌み嫌っていました。彼らはもうその偶像礼拝がいかに神が嫌っておられるかということをもうずっと教えられて、旧約聖書の中にもたくさんその教えが出てきますので、ユダヤ人はそれを嫌っていました。
So these rules that James offers up, they're a way to try to protect the harmony. That these things are really offensive to the Jews. You'd be good to do, you know, keep away from them.
ですからヤコブがここで言おうとしているのは、この異邦人とユダヤ人の間の調和を保つために、それを守るため のアドバイスとして言っているわけであって、ユダヤ人は本当にその偶像に捧げられたものというのを忌み嫌っていましたから、それを避けるように気をつけなさいということを言っています。
OK, let's read on verses 22 to 29.
22節から29節。そこで使徒たちと長老たち、また全教会も共に彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンテオケへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒および長老たちは、アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私たちの中のある者たちが、私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人を選び、私たちの愛するバルナバおよびパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに衆議一決しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエスキリストの皆のために命を投げ出した人たちです。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかは、あなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。
This was a really big, important decision in the life of the church.
これは実はこの教会の歴史の中で非常に重要な決定事項でした。
It was so important that they get this settled right from the beginning of the church, that salvation was through faith alone. We are saved by grace through faith in Christ.
この教会の歴史が始まる最初の時に、はっきりと救いというのは恵みによって、その信仰を置くことによってのみ救われるんだということがはっきりと確立されたというのは非常に重要なことです。
Our obedience to God comes as a result of our true faith.
私たちが神に従うというのは、これはこの真の信仰による結果行うことです。
I like what he says in verse 28. For it has seemed good to the Holy Spirit And to us to lay on you no greater burden than these requirements.
28節の言葉が私は好きなんですけれども、聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めましたと言っています。
It makes it clear that the Holy Spirit was involved in this decision.
ここではっきりとこの決定事項には聖霊が関わっているということがわかります。
The Holy Spirit working through His servants.
聖霊が彼のしもべたちを通して働いておられました。
You know, it's important that we pray about our decisions.
私たちは何かをこう決断するときに祈るということが非常に重要なことです。
Now, a lot of times you don't know. You know, it's not that easy. I'll just speak frankly, and I think it's probably true for everybody. It's not that easy to discern always what God is saying.
もちろんですね、神が何と言っておられるかということを聞き分けるというのはいつも簡単にできることではありません。
But as we do, it's important that we seek His will. And as we're doing, often the way God speaks to us is through a peace that we have.
でも私たちがその神の御心を求めようとしていくときに、神は私たちに平安というものを与えて導いてくださいます。
But when we come to Him, when we pray to Him, we're acknowledging Him. We're acknowledging that He is the Lord. We want You to guide. What do You want, Lord? And He will. He will through the peace that we have, through a direct. You know, sometimes you do hear directly from the Lord. And but He. The important thing is that we acknowledge Him in all of our ways. We say, You are the Lord. I want to follow You. What do You want me to do?
私たちが神のもとに行って祈るときに、それは私、神が私の主権者であって私を導いてくださる方ですということを認めているということになります。神が望んでおられることが何か、それを私は行いたいんですというその思いを持っていくときに、神は必ずそれに応えてくださいます。それは平安という形であったり、時には直接何かを語ってくださることもあるかもしれませんけれども、大事なのは私たちがその神に従いたい、神の御心は何かということを求めるその心です。
And because it's not good to decide based, make decisions based solely on what you think would be logical or advantageous to you and leave God out of it.
ですから何かその決定するときに、これは論理的だからとか、例えば自分にとって有利なことだからという、そういったことで神を外して何かを決定してしまうというのは、これは良くないことだと。
And then after we've decided, then we pray about it. Okay, God, this is what I've decided to do, and bless it.
そして自分で先に決めてしまってから、それから祈る。私はこう決めたので、これを祝福してくださいと。
And you know, pray, pray first. Come to God first, and then.Give God first priority.
まず先に祈ることです。神のもとに行くことです。神に優先権を渡すということです。
And like I said, it's not. I think it's important to just to get to be open about it. It's not always that easy. A lot of times people pray about things and they don't have any idea what they should do.
でも正直に言いますと、やはりそれは決して簡単なことではないと思います。祈ってもどうするべきかが全然わからないという時もあります。
But I think that something very important happens when you pray, and sometimes we don't know, sometimes we're having a hard time discerning, but we're acknowledging God, and that is so important.
でも大事なのはその祈っているというプロセスだと思います。それがどうなっていくかはその時は分からないとしても、その祈っているということが神を認めているということになりますから、その神を認めるということが大事なことだと思います。
And don't be frustrated. Some people, I asked God once. I asked him, and I thought I heard him say, turn left, and I turned. There wasn't a road there or something like that. So no, I'm never going to do that again.
で決してですね、なんかこうこれをストレスにならないようにしてください。例えばもう 一回祈ったんだけどとか、あの祈ったらなんか左に行けって言われたから左に行ってみたら道がなかったからもう二度と左には行かないとか。
Or, I guess more off the top of my head I'm thinking, but more commonly it's like, well I prayed and I decided to do this and then it didn't work. It's just like the door closed and what happened? I thought God was leading me. At times like that, it don't get proud and don't just say, I'm never going to do that again.
あの時には祈って決めたのにそれがうまくいかなかった、こうやって導かれたと思ったのにうまくいかなかったいう時に、でもそこでだからもうあの祈るのはやめたとか、 そのようにこうあの心を閉じないように。
I think if we could see in the spiritual realm we would understand God is training us. A lot of times these thingsGod is working in our hearts and he's pleased, you know, and it's, we may be very uncomfortable, but he's testing our faith, he's teaching us about his ways, and it's a good thing. Good things are happening.
霊的なあの世界で見ると、必ずそこに神が働いておられるはずです。そしてあの私たちには分からないかもしれないけれども、でも神はそれを喜んでくださっていますし、またいろんなことを私たちにそういった経験を通しても何かを教えようとしてくださっているので、必ずそこに神が働いておられます。
Okay, better get going. 30 through 35.
では30節から35節。さて、一行は送り出されてアンテオ家に下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので多くの言葉を持って兄弟たちを励ましまた力づけた。彼らはしばらく滞在して後兄弟たちの平安の挨拶に送られて彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。パウロとバルナバはアンテオ家にとどまって他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えた。
I'm sure the Gentiles were really happy to hear and to read this letter or have it read to them and find out we don't have to, they're not required to keep all these laws of Moses.
このユダヤ人たちはこの手紙を読んで本当に励まされたと思います。あのモーセの律法にを全部従うことを求められていないということが分かって本当に喜んだと思います。
So then Judas and Silas returned to Jerusalem, but Paul and Barnabas remained in Antioch.
そしてユダとシラスはエルサレムに戻っていきましたけれども、パウロとバルナバはアンテオ家に残りました。
This must have been a great church up in Antioch.
このアンテオ家にあった教会は非常に素晴らしい。
Because we read these really great teachers are there and prophets and encouragers.
もう本当にそこには素晴らしい偉大なあの教師や預言者やまた励ます人たちがたくさんいました。
God was really encouraging this church.
神が本当にこの教会をあの励まして。
Remember, this was Antioch was one of the major cities of the Roman Empire.So from Antioch, a lot of ministry went out.
このアンテオ家というところは、当時も非常に大きな、都市でした。そしてここから、宣教の働きというのが、いろんなところに広がっていきます。
Okay, let's read 36 through 41.
36節から41節。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行ってどうしているか見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となりその結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリアおよびキリキアを通り諸教会を力づけた。
Both Barnabas and Paul wanted to return to the churches they had established in their first missionary journey.
パウロとバルナバは二人とも最初の宣教旅行で立て上げられた教会にまた戻っていきたいという思いがありました。
But Barnabas wanted to bring Mark along, and Paul was really against that idea.
その時にバルナバはマルコを一緒に連れて行きたかったわけですけれども、パウロはそれに反対しました。
And it was a strong disagreement. I mean, these were two strong guys, and they had different points of view, and it was so strong to the point they separated.
で、その二人の間に激しい反目があったとありますけれども、この二人の人それぞれが、お互いに強くこの自分の意見を主張して、まあ、結局はそれによって別々のところに行くという、まあ、離れてしまう結果になりました。別の場所にそれぞれが進んでいきます。
And so here in the scripture we see where two godly men, the scriptures speak very highly of both of these men. And they had a disagreement about what they should do.
ここでこの2人の本当に敬虔な人、神に仕えるもう本当に敬虔な人が、お互いに意見が対立して、そして分かれてしまうということが起こりました。
And it seems like Barnabas, his gift was really encouraging. I just kind of guessing, but it seems like his gift, the Barnabas the encourager, who's always trying to bring people up, may have been strongly influencing him to give Mark another chance.
このバルナバという人は慰めの子というふうにも書かれていますけれども、慰める人、励ます人でありました。で、彼は本当に大きな影響をおそらくこのマルコに与えたと考えられて、マルコはまた再び立て上げられる機会を、チャンスをここで与えられていると思います。
And Paul didn't want to. He's like, I don't want that drama again.
でもパウロはそれに反対してたわけですね。もう彼は必要ないと思っていました。
But you know, you wonder, well, who was right?
ここでじゃあどっちがパウロとバルナバどっちが正しかったのか。
I don't know.
わかりません。
Who do you think? You know, we could disagree about it and strongly disagree about it, but
そのことに対してもまた強くね、反発するかもしれませんけれども、それによって離れ離れに、私たちが離れるという必要はありません。
Some people have said, and I can see this too, that you know, maybe God used this because the ministry was enlarged.
このことを通してもまた神はそれを用いられています。そして彼らが別々の場所に行ったことによって福音がさらに広がっていきました。
There are two, now two outreaches, missionary outreaches instead of one.
結局彼らが別れたことによって一つのそのアウトリーチの伝道旅行が二つできたということになるわけですね。
You know, even in the church today, there are some Christians that just believe in doing things differently.And it doesn't necessarily mean God is not with them.
今日でも教会の中でもクリスチャン同士で違う異なる意見を持つすべきことが違うという考えを持つということは起こりますけれども、だからといってそこに神が共におられないという意味ではありません。
It could be that God wants to use them in their way, and God wants to useSomebody else in another way.
もしかしたら神は一方にはこの方法で、もう一方にはまた別の方法でそれぞれを用いようと思っておられるのかもしれません。
Our focus should be on being faithful. You know, what do I feel like God wants me to do?
私たちが集中するべきことは本当に忠実であるということです。神が自分には何をすべきと言われているか、それに対して忠実であるあるべきです。
Well, Mark, interestingly, Mark would become a very important person in the church.
実はこのマルコという人は、教会にとって非常に重要な人物となっていく人です。
He would go on to write the book of Mark.
彼は、後にマルコの福音書を書きます。
And he would become very important to Paul.
そしてパウロにとってもまたとても 大切な人になっていきます。
When Paul wrote 2 Timothy, that was the last thing he wrote. He was close to his death.
パウロは、後にテモテに手紙を書きますけれども、第二テモテの手紙がありますけれども、もうほとんど彼の人生の終わりの時に書かれた手紙で、もう間もなく彼は、パウロは自分が死ぬということを分かっていた時に書いた手紙。
He was in prison.
牢に入っている時です。
And it was dangerous to know Paul at this time.Because there were many people that separated themselves, that distanced themselves from him because they didn't want to get persecuted.
もうその頃は本当にパウロの近くにいるということはある意味で危険なことでした。もう迫害の手が迫っていましたから、自分もまた一緒に迫害を受けてしまうかもしれないということで、多くの人たちが彼から離れていっていました。
And Paul writes in there that many of his disciples had deserted him.
パウロ自身も手紙の中で多くの者が私から去っていきましたというふうに書いています。
But he says to, in that epistle he also writes, get Mark and bring him with you, saying to Timothy, for he is useful for me, to me for the ministry.
でもその中でこの第二テモテの手紙では、パウロはテモテに対してマルコを伴って一緒に来てくださいとテモテに言っています。彼は私の務めのために役に立つからですと。
Well, Paul goes off with Silas now, and they go back to the places they went during the first missionary journey.
そして、まあ、ここでは今、パウロはシラスと一緒に、最初に宣教旅行に行ったところをまた訪ねていきます。
And if you look in your map, this is a good time to look at those maps in the back of your Bible. In this one, he goes over land. He goes from Antioch, and then he just goes straight over land. Last time they went by sea through Cyprus, kind of this way.
そして、聖書の後ろに地図がある人は地図をご覧になるとよくわかると思いますけれども、今回はパウロは、アンテオ家から陸を通ってずっと上の方に上がっていきます。最初の1回目の宣教の旅行の時は船でまずキプロス島に渡ってから行きましたけれども、今回は
Maybe he got seasick and he didn't want to go through that again. I don't know.
もしかしたらもう船酔いしちゃうので、もう船に乗りたくなくて、
anyway,
陸を行ったのかもしれません。
We'll continue. We'll read about this missionary journey. It's quite interesting next week.、
はい、また続けてこの宣教旅行を、次週からも見ていきたいと思います。
Let's pray, Father. We thank you for these godly men.That were part of our history.
お父さん、この本当に神に仕える敬虔な人たちを与えてくださったことをありがとうございます。
Thank you for the courage that they had, that they would be able to stand up and for the purity of the gospel, and we were able to benefit from that.
彼らが勇気を持って本当に福音に固く立って揺らぐことがない、なかったこと、それが今私たちにも本当に力強い、励ましを与えてくれています。
And Lord, give us the same courage that they had.
彼らが持っていたのと同じその勇気を励ましの力を私たちにもお与えください。
Help us to be faithful messengers of your gospel.
どうぞあなたの福音を伝えるそのメッセンジャーとして私たちを用いてください。
Help us not to be intimidated by anyone who would oppose the gospel or try to change the gospel.
福音に反対しようとしたり、またそれをねじ曲げようとしたりする人たちを、私たちが恐れることがありませんように。
Help us to stand strong.
どうぞ強く固く立つことができるように助けてください。
In the strength of the Holy Spirit.
あなたの御霊の力によって。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。